どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマはコミュニティですね。コミュニティの話はね、最近あんましてないですけど、僕もオンラインサロンとか、ボイシーのプレミアムリスナーとかね、この通常放送ですら僕は、ボイシーというこの音声プラットフォームはコミュニティに近いななんて思うわけですけど、そう考えるとね、いろいろなコミュニティを運営していて、こうするといいよね、みたいな話っていうのは、今までもしてきたし、こうするといいよねって思ったことをなるべくね、僕もコミュニティに対して実行したいなって思うんです。で、コミュニティの最小単位は僕は家族だと思うわけですが、最大単位は国だと思うんだよね。なので、国もコミュニティと考えれば、僕らがね、考えている、日々やっているコミュニティ運営に対してより良いことっていうのも、国がね、やればすごくうまくいくんじゃないかなって思ったという話です。で、きっかけはね、非常に情けない話なんだけれど、僕が情けないのではなくて、村上総務大臣の記者会見ですね。これがね、もう情けなくてね、もう見るに耐えない、聞くに耐えないっていう感じだったんですけど、そこから今日のね、放送の着想を得ましたので、感謝はしたいなというところです。一部抜粋でいきましょう。22日の記者会見ですね。確かにね、政治は結果責任だ。ね、しかし、今回の結果が本当に石破さん個人の責任だったのかっていうね、疑問を呈したところから始まるわけですけど、今までの負の遺産を背負い、ここまでやってきた。石破さんだからここまでやってくれたと心の底から思っている。できる限り一生懸命支えたいと考えている。まあねって感じですよね。で、総務委員会や予算委員会は朝4時5時起き、石破さんは3時起きだ。横で見ていて本当に大変だと思う。彼の努力、苦労を見ているだけに、簡単に一刀両断に退陣と言えることなのかと語ったっていうね。いや、もうこれ聞いてさ、どう思いますか？もう僕の意見というか、僕の感想を言うまでもなくっていうところだと思うんですけど、皆さんもね、ちょっとね、もう情けなくなるよねっていうね。3時起き、そりゃそうでしょ、やってよって感じだよね。だって、総理ですからね、大臣ですからね。で、嫌だったらやめられるわけですから、何を言ってんのっていう話ですね。だから、こういうところからもね、見える通り、何とも覚悟が足りないなと思ってみたんですよね。そして、続くわけですけど、いろいろと言ってるわけですけど、今回の放送、今日の放送につながる一言、ここなんですよ。ポピュリズムが正論に勝ってしまうことは正しいのかっていうね。これは非常に面白い発言だなと思ったんですよね。参院選ではね、ポピュリズム、つまり、国民の民意に共感し、共感しまくって票を伸ばしているっていうね、そういう行動を取った政党もあったわけですよね。で、当然ね、そこを寄り添ったとしてさ、寄り添って発言したことは実行していかなきゃいけないから、ここからが茨の道だとは思うんだけれど、でも民主主義ってそういうものじゃないですか。やればいいんですよ。結果を出せばいいわけなので。で、結果出すためには議席取んなきゃいけないので、結構無茶苦茶なのかもしれないけれど、でも順序としては間違ってない気もするんですよね。で、ポピュリズムっていうのはもうしょうがないと。民主主義においてはね。で、そのポピュリズムが正論に勝ってしまうのは正しいのかと疑問を呈したのが村上総務大臣なんですよね。で、ジャパンファーストというだけでいいのかと。移民の問題とかもあるから、そういうものをね、後に回していいのかと。そういう議論をしなくていいのかと。正論に勝ってしまっていいのか、ポピュリズムが、みたいなことを言ってるんですよ。で、これも、情けなくなるよね。正論で動いてきましたかね、自民党って。正論じゃないところでも動いていた気がするんですよね。例えば、官僚と戦わないって、これ僕正論じゃないと思うんですよね。正論で、理想論で、官僚と戦う、官僚主導政治とバチバチするっていうのが、政党としての正しい姿だったはずなんですけど、正論を振りかざさなかった政党の大臣がね、そんなことを言っても、みたいなね、ふうに感じるわけですよ。 まあ僕の、ね、感想はいいですよね。本題に戻りましょう。コミュニティの話ですよ。まあ国家はコミュニティだとすれば、まあ国家運営をするのは自民党だとしてね、まあ自民党だけではないんだけれど、与党だとして、で、コミュニティメンバーは国民ですよね。まあこの前提でお話をしていくんだけれど、まあ小さなコミュニティとしてはね、僕らが運営するようなコミュニティっていうのもコミュニティなんですよね。で、まあコミュニティ運営で僕が気をつけることっていうのは、やっぱり理念の共有なんだよね。コミュニティリーダーがこうなんだろうな、トップダウンになるわけではなくてね、コミュニティリーダーが言うことが絶対っていうわけではもちろんないんだけれど、みんな同じベクトルを向いているっていうことなんです。例えば僕のコミュニティだったら、お金の教育っていうのはこの日本にとって重要だよね。もっと言うと、この人間にとってですよ。地球上の人間にとってお金の教育っていうのは資本主義においてとても重要ですよね。それが義務教育でなされることっていうのはとても重要ですよねっていう理念は共有してるんですよね。じゃあこの理念みたいなものを政府と国家と国民、まあ、この大きな大きなコミュニティで共有していたのかって言ったら、非常に疑問が残るところですよね。あとはコミュニティ内の教育っていうのもとても重要なんですよ。キングコングの西野さんとかがね、よく言っているんですけど、まあ彼らのコミュニティっていうのはもう10年ぐらい前からクラウドファンディングなんて当たり前なんですよ。それはなんでかっていうと、クラウドファンディングというものがこういうもので、そしてまあ自分たちの活動を支える、活動資金を集める、まあとても有益な手段なんですよっていうことを常々語ってきたからです、リーダーがね。だからコミュニティメンバーっていうのは、クラウドファンディングとしてというのはどういう手段でどういう時に使うものか、そしてどう使うと失敗するかっていうのを分かっているんですよね。これが教育ですね。だから僕のコミュニティだと、お金っていうのは何なのかって言ったら、お金は道具ですよっていうところから始まるんですよね。で、この教育ですよ。コミュニティに対する、まあ、とても、そのコミュニティにおいて重要な部分。まあ、それの教育ですよね。しっかりと、こう、コミュニティメンバーに伝えることっていうのは、政府、与党、できていたのか、国民に対してできていたのかって言ったら、できてないですよね。何を、こう、コミュニティメンバーにとって、大切な理念なのか、語ったのは、あんまり聞いたことがないわけですよ。例えば、まあ、理念ではないけれど、その、教育という意味ではね、まあ、こういう手段があって、こういう手段をこういう時に使いますみたいなものっていうのは、国家においてはたくさんあるわけですよ。例えば、増税とか減税もそうですよね。増税っていうのは、こういう経済状態の時に、こういうふうにやると、こんな効果が出ます。減税っていうのは、こういう経済状態の時に、こんなことをやると、いい効果が出るし、こんな経済状態の時にやれば、非常に悪い効果が出ます、みたいなことを常日頃からね、国民に対して語りかけていて、国民がどんどんどんどんそのリテラシーが高まっていったら、まあ、ポピュリズムとか、まあそういうものがより現実的になっていたはずなんですよね。なぜ今のポピュリズムがなんか空転するというかね、なんかふわふわしたものになっているかっていうと、リテラシー教育が足らなかったからなんですよね。与党が、政府がリテラシー教育、この大きな大きな日本というコミュニティの中でコミュニティメンバーの国民に対してリテラシー教育を怠っていなければ、もっとまともな民意っていうのが出てきてたんじゃないかなと思うんです。だから、まあそのポピュリズムを批判するっていうことは、まあ結構ブーメランなんじゃないのかな。そんなポピュリズムが出てきちゃったのは、まあ政府がね、アナウンスを、教育を、リテラシー教育を怠ったからじゃないのかな、なんて思うんですよね。まあ、しかもさ、正論に勝ってしまうのは正しいのかって言ってね、まあ、正論も聞こえてこなかったよね。記者会見すりゃ終わりじゃないんですよ。そしてメディアに報道させりゃ終わりじゃないんですよ。当たり前ですよね。そんなもので国民に届くんだったら、もうめちゃくちゃ楽だよね。1億2000万人も日本人がいるわけで、その全員に声を届ける努力をしたのか、理念を語ったのか、リテラシー教育をしたのか、その結果が現状の日本だと思うんですよね。この国の、まあ、この国という主語がでかすぎるのはいまいちではあるんだけれど、まあ、体感としては、この国のマネーリテラシーは低いですし、この国の情報リテラシーも低いですし、この国の政治リテラシーも低いと思うんですよね。で、それは当然ね、政府が発信して国民を教育していく、リテラシー教育をしていくことが全てではないんだけれど、それもとても重要ですよね。メディアから聞こえてくるのは、なんかしょうもない報道とかも多いわけで、まあそういうものをね、まあ情報統制はできないけれど、とはいえやり方はあるわけじゃないですか。教育っていうものもさ、 握っているのは政府と官僚でしょ？だって文部科学省があるわけだから。いや、もっともっとできたと思う。もう長い時間をかけて、こういう国、こういう国民を作ったのは政府であるということをね、やっぱ忘れてはいけないですよね。そこから出てきた民意だからね。この民意っていうのは長い時間をかければ変えられたはずだから。そうするとポピュリズムの中身っていうのも当然変わっていったからね。正論イコールポピュリズムになったっていう、そういう世界線もあったはずなんですよね。そしてそこに一番影響力を与えられたはずだったのは政府与党ですから、朝4時に起きてるとか3時に起きてるとかね、お涙ちょうだい、本当にね、いい加減にしてほしいですよね。本当に、まあね、言葉を選ばず言うんであればアホかって感じですね。ということで、今日本政府、与党、政治、霞が関永田町、まあごたごたしているわけですけど、最終的にね、自分とその家族を守ってくれるのは政府ではないですからね、自分自身ですから、今日もね、自分自身と家族を守るためにリテラシーを高めてね、頑張っていきましょう。まあ昔からね、ボイシー、YouTube、いろんなところでこの結論だったんですけども、より最近はね、この結論ですね。本当に、こう自分自身がどう生きるか、自分自身をどう守るか、家族をどう守るかっていう力がね、試される時代になってるなというのは本当に常々思うどころか、その思いは加速してますので、今日も張り切って頑張っていきましょう。それでは素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。